アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、第44回です。いや、死が並んどる、恐ろしいわ、もう。ということで、とりあえずオープニングコーナー行ってまいりましょう。 SSGT 酒と魚とゲストとツワノのコーナーでございます。はい、まあ前回聞いてる方はもうゲスト分かってると思うんで、先に魚の話しようかな。今回の魚は、なんだっけ、これメニューになんか書いてあったんだよな、なんだっけ、なんか馬刺しって書いてあった、あ、馬のなんかユッケみたいなやつ、ちょっと待って、なんかユッケみたいなやつ、ちょっと待ってね、ユッケみたいな、待って、ちょっと待って、待ってて、ちょっと待って、待ってて、あ、これだ、馬肉のコクうま生姜ユッケでございます。まあちょっと早速いただきましょうかね。いや、沈黙の時間長っ。ということで、先にゲスト紹介しますわ。前回に引き続き、はい、僕の飲み仲間であり、役者の藤田祐樹さんです。
どうも、こんばんは。はい、いや、こんにちは、わかんない。いや、正直わかんないけど。
こんばんはでいいよ。
こんばんは。藤田祐樹と申します。あ、どうですか、ユッケ。
めっちゃうまい。
これめっちゃうまいんですよ、ユッケ。
すげえオープニングからなんか混んでる。情報が混んでる。うまーい。おいしい。
うまい。
あの、前回に引き続き、あの、居酒屋ワンなんですけども。これ常設メニューですね。
そうだ、そうだ。
おいしい、これ。生姜がちょうどいいですね。
うまい。この、いやうまい。臭さがない。
ね。あー、おいしい。あー、おいしい。まあ、美味しいってすげえ言う。とりあえず、あの、そんな酔っ払ってないはずなんですけどね。まあまあまあ、とりあえず乾杯しましょうか。
乾杯しよう。
ミスツー、お疲れ様でーす。
お疲れ様です。
ありがてえ。まあ、前回の、その、はい、放送は、さっき、収録後にちょろっと話しましたけど、ただ中島陽介をあげるだけの回みたいになってたんでね。
そうだね、答え合わせをしたら、
まあまあまあまあなってましたけど、
でもだからね、ぜひね、中島陽介をね、作品をね、前回聞いた人はもちろん今から聞く人も、ね、エジプト企画の脚本演出と机上の空論の代表脚本演出をやってる、
はい、
男がいるんで、それが8月の末にから9月頭にかけて、
はい、
9月頭か、うん、に池袋の芸劇ですか、
はいはい、
芸劇でやるお芝居があるんで、そちらをぜひ、僕も多分見に行きます。
俺も見に行くと思うよ。
うん、でもそうだよね、
うん、楽しみだもん今から。
そう、この間舞ちゃんがさ、
うん、まあ、ね、石井舞さん、
そう、石井舞ちゃん、っていう僕の藤田の飲み友達の話。
いや、俺の飲み友達でもあるけど、でも俺は共演してるから、ちゃんと。
だ、でも俺も共演してるわ。
でも、いや、舞ちゃんに関しては実はあのね、一回撮ってんの。
お、舞ちゃんと。
そう、ただでもオクラなの、タイミングがずれすぎて、
あ、その喋ってる内容とのズレが
っていうか、なんかそうだし、そう、事務所確認とかが追っつかなくて、
ね、
ちょっと今回ごめんなさいっていうのがあった。
あ、そうなの。じゃあオクラの舞ちゃん。
いやいやいや、通称やめて。 嫌だわ、その不本意な通りな。
そうだね。だとしたらこれもお蔵になる可能性が出てくる。
なんねえわ。でもだまた出てほしいっていうか、あのそのつもりではあるんだけど、
うんうんうん、
そうそうそう、俺も本番直前でバツついてたくせにみたいなのがあって結局使えなかったんだけど。
ああ、そう、その石井舞ちゃんっていう、
はいはい、
ひらがなで石井舞って感じの女優さんがいるんですけど、その方とたまたまこの間会って。
おう、たまたま、
たまたまっていうか、なんか俺が働いてるバイト先の日より、うん、
なんでちょっとふわっとしたの。
なんかバイトっていうと、なんかこういうところでバイトっていうと、なんかいや役者さんもバイトしてんだみたいな。
ああ、まあでもみんなも承知の上でしょ。
であればこそ願う。
俺バイトしてないけど。
おい、いいな。
よくねえよ。
いやいや、いいだろ、
稼げてへんだから。実家だから生きてられんだ
よ。いやいや、でもいいよいいよ。
まあまあまあまあ。で、あの来てくれたの
か。そう、来てくれて、
はいはい、
居酒屋なんですけど。
ええ。
で、その居酒屋で、いいのかな、まあいいか。舞ちゃんが台本読んだって、うん、次出る、その、地上の本さんの、
はいはいはいはい、
作品読んだら、これは勝ちだって言ってた。
おー。
どうしたけど。
いや、でもね、いや、思うよ。
地上だってさ、負け作品ないもん。
ないない。
全部おもれんだ
もん。いや、むしろ上がりつくもないですよ。
そう、それはそう。
ただ、まあ、作品のね、毛色が違うから。
全然違うもんね。だから、面白いっていうのは意味合い、
いや、でもね、外れないね。
うん。
いやでもね、良くないとは言わないけど、また中島あげに入ってるから。
やめよう。この話やめよう。だから
こんだけも話したらもう、これ聞いてる人は、わかったよって思ってるから。だからそういう人にはぜひ見に行っていただきたいんですけど。
そうですね。
うん。あ、じゃあ一応今、あの、告知風のことしておきます。
そう。やっとこうやっとこう。
だって、二人ともさ、ある意味関係ねえじゃん。
そうだ、
ある意味ね。ですけど、チラシ僕作ったんで、はい、机上の空論の、第7回、青の狂気、青の暴力、手と手、この先っていうね、タイトルで、8月の31日から9月の3日まで、
うん、
そう、結構ね、机上はロングランというか、長めにやるのが普段なんですけど、まあ、今回ちょっと短めで、全6ステージなんで、お見逃しなくっていう感じでね。場所はあの、芸劇です。東京芸術劇場のシアターウエストで、やってるんで。素敵なキャストさん揃っております。まあ、こちらも、ぜひぜひチェックしていただきたいなっていう感じで。
うむ。
このね、チラシね、結構好評です。
いや、これはね、かっこいいもんだ。
そう、でもだから、あの、うん、いい意味で予想を裏切られたって言われた。
うん、どういうこと？
だもっとなんかシンプルな写真だけというか、うん、いう感じなのかなって思ってたって言ってた。
へえ。
で言ったらこれ結構タイトルを押してるというか。
うんうんうん。そうだね、がっつり。この A4 にバーンってしてるもんね。
そうそう。だから、でも俺、すげえ気に入ってるよ。
うん。いや、いいと思う。
うん。
またいいチラシ作るんですわ、この男が。
あ、僕ですか？
そう。
僕でもいいチラシ作るんですよ。
やめろ！自分で言っちゃダメだよ。
でも、楽しいんだよね、作ってて。
あ、そうなの？
うん、
そ
う
な
の？超楽しい。
でその作品のイメージみたいなのやっぱり聞いて作ることが多いの、それとも脚本を全部読んでから作ることが多いの？
あ、多いのはイメージかな。だから脚本があるなんて稀だから。
まあね、
だからそういう意味ではあの陽介さんは台本あるから送ってくれる。今回はまあ途中までだったけど、
うんうん、
例えばその前回の黄色、
うん、
幸せの
市場肉郎さんのボリューム6ですかね、
はい、幸せの黄色い放課後と幸せの黄色い10日後っていう2本立てのね、
そう
作品に関しては、はい、あの先に台本もらってたんで、
うんうんうん、
だから台本にを読まないと作れないチラシがその時はできたんです。
そう、それがすげえ良かったんだ。
あれ超良かったっしょ。
超良かった、いや自分で言うのはあれだけど、いやでもすげえ良かった。
あれはでもじゃあ俺が超良かったっていうのは、あの台本があったから、
うん、
できたから。
そうだね、
それがすごい自分的にもね嬉しくて、
あー広げられたというか。
そうだし、あれ 作品を見終わった後にチラシ見た人が、うん、あーって思ってくれたっていうのが実際に聞いて、
うん、あーそうなんだ。
そう、それすごい嬉しかったね。
そうだ、なかなかさチラシをさ後で 見返すなんていうことないからね。
そうなの、本来ね、だからあの見に来てくださいのものだから。
そうだね、イメージをかき立てるものであったりとか。
そうそう、だから、まあ、それはもちろん大事なことだし一番の目的なんだけど、俺はそこにプラスで見に来てくれてありがとうも入れたいなって思って。
ああ、見た人にしかわからないやつみたいな、ね、
そうそうそうそう
そ
う、うん、それこそだからチラシで興味持って見に来てくれた人に対して、
うん、
見終わった後にこのチラシを見て見ようと思ってよかったって思った、そんなチラシにしたいなっていうのがあるんですよ。
うわめっちゃ過ぎだねこれ。
いやこれはねずっとやりたい。
いや今後もっといろんなとこで妻のチラシが目に入ることが増えてくるんじゃない？
なったら嬉しいね。
バイトしてないし。
金の話になってくんじゃねえか。いやでもね楽しんでね、チラシ作んの。
あの楽しいって言うよねずっと。
いや役者ではできないことだから。
そうだね、絶対に味わえない何かそこにあるもんね。
やっぱ、ね、自己顕示欲が強いわけですよ。
おお、
あでも役者やってる人なんて基本そうですよ。
まあ大体そうだ
でしょ。
自信がないとは言いつつね、
うん、そうそう、だから自信とか別にして自己顕示の欲はみんなあると思う。
あると思う。やっぱね俺がここにいるぞみたいな、うん、出し方は違うようにしてる、
ね、それがね膨らみすぎるとやっぱりなんつうのかな、良くないことになると思うんですよ。
まあね、いい方向には転びづらいよね、
うん、っていうののガス抜きをうまいことできてるなっていう気はする。
おお、
どっちもやることで、
うんうんうん、
うん、
いいね。何か表現する場においてそれは2通りあるっていうのはでかい。
はい、すいません、
はい、生を2つお願いします。
あじゃあ生ちょっと、ごめん、緑茶入り、
緑茶入り、
ごめんね。みんなずっと生飲むと思ってるから俺。
そうなんだよ、お前ずっと生だもんね。
うん、
すごいな。
こうだってもう親父が生でやって生まれたのは俺だから。
みんなそうだ、みんなそう。科学はそこまで発展してねえから。
ツッコミ入れる前に下ベロをブーって出すのやめて。
そうラジオでの失敗パターン。リアクション見てもらってないと分かんないパターン。
いやまあまあこいつ言いやがったの顔が一回会ってからのツッコミだったからね。
そう、うん、ちゃんとそういうところちゃんと対面してるからやっぱりちゃんと本人を拾ってからの方がいいから。
まあまあまあまあしょうもない。いや、まあ、まあ楽しい、
楽しい
ですね。
そうか、
ただこんなに楽しいところにねちょっと水差すのあれなんですけど、
おう
コーナーがありまして。
ま、なんでしょう。
はい、水差してもいいですかというコーナーがございます。これあのね、
あーがっつりやな。
はい、前回のねゲストの方から、
ね、
ごめんね、隣あの周りのねわーにかき消されてしまったね。あの前回のね、
はい、
ゲストの方から
うん、
次のゲストの方に対して質問を 投げて、
うん、
それに答えてもらって、その上で次の人にも質問を投げてもらうっていう、
はい、
リレーのようなね。
じゃあやりましょう、
はい、コーナーですけど、あの、ね、前回ゲスト、コメディユニット磯川家の斉藤浩太さん、
ああ
、あれご存知ですか。
回ぐらいどこかで見たことがあるぐらい、
うん、アガリスクには結構もう常連で、
なんかね、お名前は結構拝見しますよ、チラシで、
はい
はい、
本当今年33歳かな、
お、僕の一個ですね、
はい、本当にあの軽薄な、あ、ちょ、面白お兄さん、面白お兄さんがいるんですけど、これ大好きで、このラジオにも出演回数第2位です、ね。
わ、だとしたら1位めっちゃ気になるじゃん。
1位は山田健太郎だよ。
いや、仲良しすぎるやん。
気持ち悪いぐらい出てんだよな。
チョイス飲むばっかりやん。
そうなんだよ。誘いやすいんだよ。
あ、それね。いや、でもそれ大事、大事、大事。
の、
質問が、
斉藤浩太さんからの質問で、性善説と性悪説どっちを信じるかっていう、
いやマジで二択なのそれ、
まあ二択、まあ二択なのっていうか二択、まあとりあえずね、
はい、
はい、
あ、
はい、そうだからなんだろうね、俺もハッと思ってんだけど、
ハッって思って正解なんだよやっぱり、
うん、だってさ、いや違うんだよ、あの、これこの感じというか、あの、これまでの流れをの中で分かると思うんだけど、うん、そんなラジオじゃねえから、
うん、
雑談をしてるからね基本的に。でもあの時はね2人とも酔っ払ってた。
いやまあそうなるよ、酔っ払ってなきゃ出ないよ、うん、それ。
私ね、あの、脈絡もあんまなかったんだよね。なんだろう、最初に豊田議員の話、
ね、
豊田議員の話を始めて、うん、のでもだから秘書もやっぱりできないっていうことがあったからって、うん、あの、一概に言えないよねみたいな、どっちが悪いっていうのは、
まあね、
みたいな話から始まって結局この質問になったんですけど、
うん、
でも繋がってないですよ別に。
そうだね、
性善説性悪説は関係がないから、
突拍子もないよね。
だからなんだろう、単純にそのそれ なんだろう、それぞれに対して支持する声があるっていう、
うん、
だけの話で。
そうだね、
関係なんか関係はないですよ。
だってもう願望みたいなことになってるでしょ、それって。
まあね、
だって性善説が、
あ、
例えば理想論みたいな、
まあまあまあ、てか、うん、これがね、あの、うん、僕もちょっと調べたんですけど、性善説と性悪説っていうのがそもそも中国の考え方なんです。あの、孟子とか
出た、トリビアボーイ出たな、
トリビア、いや俺も調べたから。で、あの、僕らが 思ってるほど極端な話ではなくて、う
ん、あ、そうなの、割と結びついたりとかしてる
っていうか、なんだろう、いや、それぞれは逆の立場を取ってるんですけど、性悪説って人間は悪いことをするのが普通みたいな、
う
ん、ではないんですよ。
あ、そんなイメージだけど違う。
そう、違う。だから、あの、悪っていう言葉が、あの、イメージする、僕ら、それか、そこから想起されるものっていうに、
そうね、
いうもの。
五感がそうだもんね。
そこまで寄ってないんです
よ。
もっと、ね、人間は欲望の生き物だ。っていう感覚ですね。
はあはあ、あー、そういうことですか。
そう。
うんうん。
欲っていうものが、あ、だから、わかんない。俺、これ僕の個人的な、あれですけど、はい、うん、人間は人間なのか、動物なのか、みたいな、くらいの感覚なのかもしれない。
ははは。
性善説では人間は人間として生まれてくる。 性アクセスでは人間は動物として生まれてくるっていうぐらいの感覚な気がする言ってること。
広くない幅。
広い。
その質問ひどくない？
ひどいっし
ょ。マジか。
そうだからその教育が大事だよっていうのはどっちも言ってるんですよ、そもそも。
あ、そうなんだ。
そうだから、あの性善説では教育することによって道を外させない、人間で居続けさせる、性アクセスにおいても教育は必要だ、それは動物を人間にするためにっていうことだから、
生まれた時は動物でもやっぱりそれを人間にしていこうっていう考え方の人なんだね。
そうだから教育が大事だよっていうのはどっちも言ってるんです。だから僕らがあの基本的にその性善説性アクセスっていう話をする時よりももっとフラットではあるんですよ、そもそも。
なんかそうだね、
そう
すごい、なんかどっちに転んでるんじゃないけど、
でもだからでも、そうなってくるとちょっと観念的すぎるんで、多分もともとの質問、
コ
ウタさんの質問の方によりますよ。
だからライトな方というか日常認識の方でいい。
そう、雑な方で。
ああ、
そう、人間はそもそもいいもんか悪いもんかで話しましょう。
どうしようか。
どう思います？
あ、でも俺はいい方かな。
おお。
最近の自分の気持ちの問題だと思うけど。
はいはい。
なんだろうね、いいもんであってほしいし、でもちろんさっき言ったちょっとした願望みたいなものも含まれるのかもしれないんだけど、でもなんかいいものであるって捉えた方が、捉えてるんですけど、捉えた方がずれてる人を見た時に、その例えばいいもので生まれたはずの人が、ちょっと踏み外してたりとかするじゃん、
はいはい、
したとするじゃん、そうなった時に別に同情するわけじゃないし、かわいそうだなって思うわけでもないんだけど、なんとかしてやりてえなみたいな、
ポジティブに寄れるっていう、
そう、
うん、
の方がなんか自分としては、今の自分としてはしっくりくる。
なるほどね。
これってでもさ、その時に寄らないって思う。
わかるわかる。
自分がすげえボロクソに彼女に3股4股かけられて振られてとかさ、そんな時でいやもう人間なんてさ、もう絶対もう、
はいはいはい、
悪しかいないんだみたいな、気持ちになってる時
と、結局人ってそうだよねみたいな、
そう裏切るのが前提だよねみたいな、多分だからね、その自分の置かれてる状況だったりとかによって多分変わってくることではあるとは思うんだけど、今は完全に性善説によっていきたいな。
なるほどね。でも俺もあの このなんだろう、コーナーを別に俺の意見とか関係ないんだけど、でもなんかその雑なやつで言うと、俺もどっちかっていうと性善説かなっていう感じはする。
あ、そう、
なんか感覚的にはそれはちょっと今理由はちょっと違うんだけど、子供を見た時にどう思うか、
いい答え、
そうっていうのがすごいなんか思って、
何にもない無垢だな。
そう、単純だから子供可愛いなって、だ人間のスタート地点、
そうだ、ね、
を見た時にいいなって思うから、そう。
だからこそなんか自分が汚れちゃったなみたいな部分見えた
り。だしね。だし例えば。電車とかで泣いてる子供の声聞いて嫌だなって思う時、
まあ、ある、まあ、あるでしょ、からずある。
そう、でもその時ってやっぱり嫌だなって思うのは嫌なものというよりは 自分がそれを嫌だって思ってるなっていう風に思うから、
そうだね、あそこに対して別に嫌なものではない、うん、捉え方だもんね、
そうそう、
確実にそれはそう
だもんね、だし嫌だと思って欲しくて泣いてるんですよ子供は、
逆にね、そうだね、そう
だからあのエマージェンシーじゃないけど、うん、大変なことが起きてますよっていうことを分かってほしくて言ってっから
俺は私にとってのね、
そうそうそうそうだから俺らが不快というかどうにか しなきゃいけない状況みたいになってるのは普通なんですよ、
うんうん、
感じるのが それを嫌だなとかうるせえなとかめんどくせえなって思うのは言ったらこっちの問題、
そうだね、こっちが置かれてる状況な気がするわ、そうそうそう、
だからなんかそういう風に子供って言ったでも、まあ、あれだけどもっとちっちゃい赤ちゃんの振る舞いに対して純粋に思うことっていうのがよりなんか人間のその感覚に近いのかなっていうのは、
そうだね、そうかも、
なんかそれで言うとその極端な性善説性悪説本来のその、うん、なんだ考え方からは離れますけど、
いやもちろん、まあそうだけど、ね、
から言うと俺は藤君が言うみたいに性善説なのかなっていう、
うん、
人は別にそんな、うん、悪いもんじゃねえんじゃねえのって思う。
かっこいいこと言ったな。でもちょっと食べ気味にかっこいいこと言ったな。
そうじゃない、でもそうでしょ。
いやそうそう、
恥ずかしいからやめてよ。
そうだね、いやそれはそうだよ。
そうもっとざっくり言うと、
うん、
あの 人としての人としてやっぱり動物の側面があるじゃん。
まあね、絶対そうだね。
それはね、だからそこに何があるかって言ったら種の保存なんだよ。
うん
うん、それに関して種全体の死に向かわないようなプログラミングができてるはずなんだ
よ、はあは
あ、その中に遺伝子レベルで、うん、って考えると、うん、性善説なのかな
って、ああそうか、
うん、
そうかもね、
っていうか分かんないけど、なんだこの質問、
すげえ深くなっちゃうじゃん話、長くなるし、
でもなんかいい答え出た感じする。
いいこと喋った気にはなってる
よね。
酒飲んでるし、
まあまあまあ、とりあえずじゃあ、次の誰かに質問もらっていいですか。
やべえ、考えてなかった、マジで考えてなかった。
みんなそうなんだよ、みんな言う、
みんな忘れて、もうやべえな、どうしよう。
でもね、みんな絞り出した時に出てくるのが結構自分の人に聞きたい、ちゃんと聞きたいことだったりするから。
ああそうか、どうしようかな。もう
全然悩んでください。
誰が来るか分かんないんだよまだね。
分かんない分かんない、性別も分かんないし年齢も分かんないし。
あ、じゃあ、
お、
出ました。
はい、結構早い。
これ僕最近というかもうさっきまで、
はい、
4月は君の嘘ってい
う、
アニメを、
あ、アニメの方、うん、
全話見たんですね。
はい、僕も見ました。はい、
見た、
見ました。
いや、その感想はじゃあこれ終わってから喋ろう。
まあまあまあまあ、
めっちゃいいアニメだったんですけど。
音楽ものね。
そう、そこで問いかける、
はい、
自分っていう存在を誰に示したいか。
おお、
これもまたちょっと深い感じにはなりますけど、
はいはいはい、
演劇やってる人だったら自分っていう人間がお芝居やってるっていうのに対して、はいはい、誰にまず認めてもらいたいかというか。
ああ、なるほどね、
うん、誰に認知してもらいたいか、もうやってるの知ってるよっていうことではなく、知った上でやってるっていうのを示してる。
だから誰に褒められたいかみたいなこと。
褒められなくてもいい。
おお。
でも褒められるっていうのももちろん大事よ。
はいはい、
大事なんだけど、褒められる必要はなくて。
認知。
誰に示したいか。自分が今何かをやっている。もちろん普通にお仕事をされてる方もいるだろうし。だ
誰に見てほしいかみたいな
ことにもなる。うん。それはそう。
自分以外で誰に 自分が今何をやってるかっていうことを見てほしいか、うん、
見てほしいか。
おー、なるほどね。
割とディープですけど、これも
まあまあまあまあいいんじゃないですか。
それはちょっとね、なんか僕は役者なんで、うん、役者の人になんかちょっと聞いてみたくなった作品ではありました。
逆にね、くじくんはどう思う、誰に認めてほしい。
別に何だろう、いやでも一番見せたかったのは、うん、もう亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんとかおばあちゃんかな、うん、一番そこは強く思ったかも。
それはね、すげえ思う。
親父とおふくろはまだ、
うん、
僕群馬出身で群馬に引っかかるんですが、群馬で住んでるんでちょいちょいやってるっていうのは見に来てくれてたんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの体力がなかなか見に
行かなくて、そうなんだよね。そうなのよ。
で、大河とか見てて、一緒に例えば実家帰った時に大河とか見てて、ここにいつ勇気が出るのかねなんて言われたりとかして、
そうなんだよね。
ちょっとなんか、うわ頑張んなきゃなと思ったりとか。
そうだから俺まあ、自分の話になっちゃうけど、うん、最近事務所入って、
うん、そうでしょ、うん、そうだ
で一本仕事決まった時に、うん、すげえそれ思って、うん、あ、これで見てもらえると思うから。
いや、そうだよね、
うん、やっぱね、なかなかね舞台見に来らんないから。
そうなのよ。
そう、
いやだからそこに答えられなかったっていうのもちょっとなんか、だから隙間にほんの何パーか残ってはいるよ。
なるほどね、
うん、どうしても。
いや、すげえ思うわ。
別に恩返しがしたいとかっていうそんなおこがましいことは言わないし、そんな返せるほどのことはできないけど、
でも喜んでほしい。
そうそうそうなのよ。
そう、
それはそう。
そうそう、いや分かるよ。ただ会いに行っただけでも喜んでくれんだよ。
うん
うん、でもびっくりさせたいじゃん。
うん
うん、予想外の喜びをさ、与えたいよね。
与えたいね。
だってそれは僕らがもらってきたことだから。
うんうんうん。
わーって思ったじゃん。
あ、思った。
うん。おじいちゃんおばあちゃんに何かもらって、うわーっていうことがあったじゃん、うん。それを逆にやってやりたいっていうのは、やっぱ、あるよね。
ある。うん、すげーある。っていうか、あったって言った方がいいのか、まあね、わかんないけどね。
でもそれは、まあ、まあ結局これ自己顕示欲というか自己満の話になってくるけど、
うん、まあもちろんそうだね。
でも今後もそうじゃない、
うん、
うん、見てくれ、まだどっかで見てくれてるぐらい、そう、こういう感覚って俺大事だなと思って、
うん、
死後の世界とか幽霊とかそういうものを信じる信じないは別にして、
そう、
でも自分のことを大事にしてくれていた人がいたっていうことに、
うん、
今それを見てくれなかったとしても、
うん、
報いたいっていう感覚は絶対間違ってないと思って。
あるわ。
それはだから大事にしたいよね、ずっとね。
大事にしたい。うん、まだもう4月は君の嘘を絶対見てほしい。
誰に言ってんだよ。俺は見たんだよ、別に。誰に言ってんの。もう趣旨が変わってんの。もういいよ、この話やめようぜ、もう。またいい話っぽくなるから。
いや、俺今めっちゃトイレ行きたいもん。
ああ、俺も俺も。はい、
じゃあ。玉露終わり。
で、大丈夫です。はい。じゃあ。そろそろ締めましょうか。
締めよう。
はい。の前にね。
の前に。
まあ恒例でございますが。
恒例でございます。
はい。
先週も聞いてくださった方は本当耳が痛くなると思いますけれども。
耳痛くあれ。
やめろ。
はい。お知らせのコーナーでございます。はい、
お知らせのコーナー。
私行きましょう。
藤田ゆきが出演します次の作品が第27班という団体さんでございまして。
はい。
キャビネット公演ボリューム4。
4。
こちらが A チームから D チームまであるという。キャビネットというのがおもちゃ箱という設定でございまして、さまざまな作品が A チームから D チームで行われるわけでございますが、私は A チームの夜の外側という作品に出演させていただきます。
はい、
日程が、はい、
公演全体の日程ですね。
はい、日程が8月の26日土曜日から9月の3日の日曜日まで、
はい、
新宿は白沢ミラクルで行われます、はい、ただまあ、短編の感じなので、
はい、
この日程はちょっと長いんですけど、僕
僕の出演している回があったりなかったりっていう回なので、
だからよくチェックしないと、あ、この回やってないじゃんみたいなことがある。
なりますね、はい、それはありえます。
まあだから要チェックということですね。
お願いします。
はい、続きまして、
続きましてが、ボタンサボーさんという、はい、劇団でございまして、こちらがですね、タイトルがマリアというタイトルでございまして、時は10月20日、
いえいえ戦国時代みたい
なの金曜日から10月29日の日曜日まで、はい、最寄り駅が三鷹駅、
はい、
最寄り駅から20分ほど歩きます三鷹市芸術文化センター星野ホールというところで、
大きいところでございますね。
あ、そうなんですよ、いい劇場でございました。こちらはまあ日程が長いので、こちらはまあこの作品だけをずっとやりますので、
ずっとね、マリア、
はい、ぜひとも見に来ていただけたらなと思っております。
まあ、アガリスク好きな方はどちらの作品にもアガリスクメンバーがね、誰とは言いませんけど出るので、
言ってあげて言ってあげて、
見に行ったらなんか漏れなく藤君もいるのかな。
あ、まあ、やめろやめろ、 おまけみたいに言うじゃない、
27班の方にはね、まあだから
そうだね、
チームがベルベルだから、
え、そうだね、
うん、違うけど、まあいるので、
うん、
ぜひご覧になっていただきたいなという、
足を運んでいただきたいです。
はい、まあ話は尽きないですけども、
そうだね、
とりあえずまあこんなところで、第、お、でも第44回なんかそんな、あ、でもそっか、ちょっと身内の死がいやいや声にならない感じで
いや違う違う違う、
横やん、
俺いやもう本当にトイレ行きたいのよ。
いや俺もトイレ行きたいよ。
やべえ、俺のがトイレ行きたいから、トイレ行くわ。
じゃあじゃあちょっと待って、閉めるよ、もう閉めるから、
閉める
はい、ということで、ツアーの量の、ツアーの量のさせてもいいですか、第44回、まあ、しっこの死ですね、はい、お相手は私ツアーの量と
藤田祐樹がお届けしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
バイビー。はい、おしっこ行ってきて、
早く、早くおしっこ行くわ。
はい、ありがとうございました。